はい、ということで、西伊豆トレイルジャーニー、ちょうど半分の松崎までやってきたところまで話をしましたよ。ここからは後半の、ゴールまでのところなんで話していこうと思います。はい、そういえば関係ないですけど、今日は今どんな状態かっていうとですね、4月の17日木曜日の夜の今10時46分ということで、さすがロング好きの皆さん、あのロングトレールジャーニーだけじゃなくて、あのロングトレールトークにも参加していただいているというこれからもちょっと深夜帯に入りますけれども、あのまあ、この、紹介していく西伊豆トレイルジャーニーも深夜帯に入っていきます。じゃあ、松崎から出て、しばらくロードが続くところから振り返っていきましょうかね。はい、でまああのね、さっきヤスさんが言ってましたけれども、ファミマでしっかりと補給をしまして、で、ここからはあのまあね、みんな ITJ 出たことあるんでしたっけ？出たことない人います？あ、全員出たことあるんですね。うん、ということで、まあ、皆さんのおなじみの、 あの松崎信仰に向かっていきました。ここもでも、まあ、あのロードとはいえ、まあ、あの街中、久しぶりの街中なんで、まあ、よかったですよね。うん、まあ、ここだけはそんなにあれかな、まあ、雨も結構降ってきて嫌な感じがしたんですけど、まあ、まだまだ街明かりがあったから、まだ気持ち的にはマシやったかなっていうのが僕の印象ですけど、皆さんどうでした？
はい、まあ、画面共有があれ？
あ、そっか。待って。あ、大丈夫ですよ。すぐしますんで。
まあ、街の中を走ってるから、走りやすさはあった。ただ、雨がやっぱりって感じだよね。
うん、今、画面共有されてますか？
はい、見えてます。
はい。
まあ、この辺からね、雨がね、結構強くなって、
うんね、
いつやむんだよっていう感じで、
うん
うん、まあ、ロードなんでね、みんな我慢して、ね、うん、進んだって感じですね。
結構淡々と行きましたよね。台湾もね、少なめで、どんどんと行こうかっていう感じで行きましたよね。う
ん、だいぶね、ロード長かったんでね、ここから先は。
長かったですね。
で、あの、ITJ のね、スタート地点で写真撮りましたね。
そうですね。ね、松崎銀行で、
うん、そうここからそのちょっと画面で見てるんですけど、ここからね、その薄紫のここが ITJ の本番のこうコースなんですよね。
尾根ですね。
でそれに対して我々はもうそのまんまずっと海岸沿いを、行ってます。でこの西名川とかその西名っていうところ、まあ、ここら辺がね、まあ、あのまだまあちょっと寂しくなってくるけど、まあ、あの昔ながらの農村というか漁村というか、そういう感じのところをずっと行きまして、まあちょっとね、あのホテルとか工場とかでっかい建物とかも結構あって、であの観光スポットの道ヶ島っていうところを行き過ぎていきました。でここの手前ぐらいに最後のセブンイレブンがあってですね、
うん、
そこも全部スルーしましたよね。
スルーもう大丈夫って言って、みんなで、
まあ、ここはずっとねロードで、ここのバス停以降からちょっとトレイルが始まってますね。これはどんなところやったかっていうと、なんか水が溜まってますね。こういう、あ、川みたいなところがちょっとあったんかな。
うん、
うんうん、確かにあった気がしますね。でで、そっからですね。大タコっていう場、あの、また港みたいなところ、タコとか大タコっていう、こういうところ行きまして、もうここは、もう一切写真ないですね。
もう。どんどん。あれ、青の四角は、地図に乗っかってるやつなんだ。バス停とか。
あ、そうそうそうそう、そう。で僕がね覚えてるのはこの大田子のバス停の手前ですよ。ここら辺で ザザブリになったんじゃよかったかな。
休んだところだよね、ど
こ。めっちゃ合いますよ、タゴタス。
あ、多分タゴのバス停のところで、
僕ね、休んだ気がするんですよね。2時ぐらい、ね、3時かなんか。
そう。
めっちゃ降ってきたね、このね。
めっちゃ降ってましたよ。
めっちゃ降ってきて、写真撮ったんですけど、多分ね、アップロードがうまくいってなかったかもしれないですね。ちょっとあの後で見てみますけど、ここで大変だった気がするな、なんか。雨の量もね、尋常じゃなく普通に結構できてね。
そう、強い雨でした。
ちょっとアップしましたけど、で、大田子の、なんか名前が でかくなったり小さくなったりなんやねんって思った気がするんで、多分ここ、え、これでも飛んでるなかったっけな。
じゃあ次のところか、そうっすね。
そうやな、ここじゃないんかな。ここじゃないんかな、これトレイル入って。いますね。なんかトレイルかな、これ。展望台とか書いてるな。展望台って書いてることは、あれかな、ロードかな。いや、でもこの分岐の感じで言うと、多分トレイルっぽいっすね。あ、ちゃうな。峠層っすね。峠層ずっとしてますね、ここね。
そうですね。
で、荒里漁港、
ね。ああ、そうね。なんか読めなくて、初め。
そう。ここじゃん。ここですわ。すいません。
ああ、ここでザンブリ。
うん、ここでザンブリっすわ。
一回やんできたから、もう一回行こうなんて言って。
そしたら振り出して。
ここも大ぶりでしたよ。大たこもだいぶ
振ってた。
でしたよ。ここもザブリやった思いがあるんで。でちょっとマシなってきて、ここでちょっと脱ぎましょうかって言って、休もうとしたのに、また本ぶりになるっていうね。もうきつかったっすね、写真
が。なんかその後トンネルまで頑張りましょうなったね。
そう。大体この時間が、2時45分ですね。
ああ、そうですね。あと30分。
そう、3時15分とかまでですね。もうほら、もう完全防水ですね、皆さんね。もうシェイクドライを着てますもんね。
はい。
で、ここから、あ、やっぱりそうっすね。トンネルありますね。
長いトンネルね。
ザザブリで、もう、きつそうやな。歩いてんもんな。
そうですね、そのトンネル、そのトンネルっすね。
ですね。小金崎トンネル。
長かった。
これ言うてたトンネルっすよ、僕が。
そうです
ね、長
いよ。2キロ。1900何メーターとか言ったかな。
2キロあったんだ。
長
かったね。
長かった。
1キロかもしれないけど、まあ、長くって、で、まあ、ここら辺からもちょくちょくトンネルがあって、まあでも、トンネル抜けてしばらくしたら、やっぱり、ちゃんと、天気がね、好転しましたね。
回復傾向だった。
よかったなと思って。
で、セブンイレブン？
そうですね、ここですね。セブンイレブンですわ。だいたい3時半とかかな。なんか道の反対側の方にあった方ですよね。3時半。
うん。
西の反対側であった方ですね。で、こっからもずっとロードやったな。ここは、ウクス港っていうのかな、ちょっと何て読むのか分かんないですけど、で、まあしばらくずっとロードで、まあちょっとこう峠層みたいな感じになって、トンネルを。
またそうね、トンネルあって。
くぐって、まあ天気はね、まあ、回復したとはいえ、なかなかきつかった気がしますね。
うん、
で、なぜかこうバス停からトレイルに入ったと、いう感じですね。で、なんかこういう山を、通ってますね。なんかでもあんまり覚えてないですね、ここ。あ、恋人岬のところか。
そうね、恋人岬。
ああ、やっぱ写真が全部アップロードされてないですね。ちょっと少ないですね。あ、そうですね。
おっさんで来る場所じゃないっていう。
これなんか石畳のすんげえスト、石畳のすんげえ滑るとかありませんでした。
そうそう、あったあった。
なんかね、 もうそんな整備せんでええのにっていうような、で雨降った後やったから、
で上りツルツルでしたね。
ツルツルでめっちゃ大変やった覚えがありますね。
あれ恋人岬だっけ、あのカンカン鐘鳴らしたの。
そうですそうですここもだからね、あのヨーヨーみたいな、ここなんか山って言ってるけどね、普通の丘みたいな感じでしたよね。
そうね、丘だったね。
で2キロぐらいあるんですよ、こっからずっと。
どこっすね、結構
結構長いやんこれ。恋人岬
ダウンがあって、
そうそうそう、
恋人には辛いとか言ってた、ね、
そうそうそう、ダウンが来ねえだろうと思ったら、うん、意外と近くにね駐車場があったっていう。
そうそうそう、そう駐車場から来れんだみたいな
でここは結構整備されてましたからね
そうそう、
なんなら舗装路でしたからね、ここまではね、普通に。ここも舗装路でしたもんね。
舗装路だった。
うん。で、恋人岬ですよ。
なんかウッドデッキがあって。
そうです。本当はね、昼間に恋人通しで来たらいいとこなんだろうけどね。
そうでしょうね。
うん、夜中におっさん4人が来るとこじゃないよね。
なんかみんな義務のように鐘を鳴らしてましたからね。
そうそう。
仕方ねえなぁとか言いながら、うん、それがまああの小部岬で、なんかちょっとあの道分かりにくかったですけど、下くぐりましたね。
そうそうそうそう、ウッドデッキの下をくぐってからね、
うんうん、来ました。ここら辺井野さんどうでした、ちょっとトレイルも入ってだいぶしんどかったですか。
ああやっぱりじわじわじわじわ右足が足首が、うん、あの痛みと重みが強くなってきてました。
うん、まだ激下りがねこの後いっぱいありますけど、ここら辺はまあすぐにね峠とかにも出るし、
そうですね、
ペース的にも全然大丈夫でしたよね。
まだうん、おあの動ける状態でした。
うんうん、まあでもここからもずっと、まあ、トレイルとロードを行ったり来たりするようなことで、言いましたね。まあでも本当にこうバス停とかはいっぱいあって、
う
ん、いい感じでしたね。あ、でここら辺から火が、あ、丸山ってなんか城跡みたいなとこありましたね。
ありましたね。なんかちょっと駆け上がったところに。
うんうん。ほんでここら辺の下りぐらいから荒れちゃいます？ちょっとしんどそうな感じ言ってた気がする。
そうそう、あの日が明ける頃からだんだんと、うん、きつさが増してきて
ですよね。なんかもう言葉にも出しするようになりましたもんね、痛いって言ってね。
そう、足つくのが痛かった。
うん、
で問いでコンビニに寄ったんだよね。
そうそうそう、問いの時結構だからここら辺っすよ。だからこの丸山とかの下りとかが、あれでもこういうのディスタンスかって言って
痛ぇって言いながら、
うん、ちょっとこのスピードがもうマックスだわって。ここもパッと見あれっすよね、ここら辺からトレイル入るんですけど結構きつかったっすよね。
のその中ちょっと上りちょっと下ってよ、ずっと繰り返す感じ。
ここの下りとか まあまあまあった気がするんです
よね。あったあった、うん、
結構下ってますよね、ギューっとね。
そう、
うん、そこら辺でだいぶきつかったんじゃないかな。
で、あの多分問いのコンビニで初めやめようと、うん
はいはい、言うてはりましたよね。そう、じゃあ結構ダメージがね大きかったですね。
ここで多分105キロだったはず。
うんうんうんうん、そう、そうか。じゃあ松崎からはだいたい20キロぐらい出る状態ですね。遠いになると完全に日は明るくなってて、
そう、
うん、なんかこう湯気がねそこら辺から出てていいなっていうのは覚えてたと。
温泉だとか思って、
うんうんうん、でリゾートのね、あのなんかこう宿泊施設とかが結構あって、うん、まあ確かにちょっと井野さんきつそうやったな、痛そうやったな。
全然あの下りが下れなくて、上りはそれなりにまだ、
うん、
足のつき方が変えれたんでよかったんですけど、
はい、
うん、下りがダメでしたね。
あ、でここら辺からね、まあでももうあの端っこまで行きましょうよっていう感じで、まあ、みんなで行き、ま、言いまして、でも登っていきました。でもここもでもこうパッと見た感じやったら 大したことない山に見えますけど、まあ比較的ね、しっかり登ってしっかり下る、まあ、ジグザグが始まってる感じでした。でここっすね、多分ね、峠層、この道は峠なんですけど、あの僕らはこの、ま、町のなんか、こっからどう行くんやみたいな、奥行ってから曲がるんかみたいな感じで、なんか集落の 裏口から入るみたいなとこありましたよね。
ありましたね、うん、
なんか、うん、まっすぐ突っ切ってから曲がるんかとか、なんかようわからへん感じでしたね。ここね、遊歩道なのか港なのか堤防なのか、でその裏から入って、ここは結構きつかった気がしますね。
この辺のトレイルなんか あまり人が入ってない感じでしたね。
遠いからちょっと荒れましたよね。
荒れてましたね。
遠いからをね、上の方はまあ確かに何もないもんね。エスケープもないし、うん、まあちょっとなんか標識もなんかだんだんとおざなりになってきてるが、
まあ近くの道がもう見えてはいるんだけどね。
ね、今までのあれはどうやったの。でもこう170近くまで登ってるんで、ゼロからやっぱ結構きついですね。こう150アップぐらいしてますね。
うん、
150アップするということは150ダウンするわ
けです。ダウンするってことです。
ここら辺は40ダウンして、で、ここからロードに出たんだな。ロードに出まして、またこのバス停のところから、これはまあもしかしたら峠やった気がするっすけど、船山っていう、
なんかあの漁港みたいなところからまたトレイルにガーンと上がって、
あ、ここ荒れちゃいますか。そうっすね、なんかこう お花
見て、お寺だかなんかが、
そうそうそう、
で 回一気に上がっていく。
そう、1回下って結構きつかったな、ここ。でこっから峠層みたいになったんですよ、ずーっとね。
そうそうそう、
でも結構みんないいペースで上がっていってて、僕も写真撮りながら一番後ろからついていったんですけど、結構きつかった。
最後きつかったとこだ。
そうね、
堂々に出るとこグーッと上がって。
そうです、そうです。
これまあずっとね、これもロードはロードなんですけど、結構ね、
そこがね、ここがキューッと上がった、確か。
そうそうそう、ここね、これ投稿性も結構、うん、投稿性も結構ね、きついっすよね。うん、
でロードに出たらまた走るんでしょ。
うん、
そうなんですよ。ここめっちゃ走って、ここがきつかったっすよね。ここから一回こう行って、つわんねんって言ってまた戻して、ね、ずーっと、ま
あ、みんな走るんだもん。
そう、みんなね、
ほとんど走りましたよね、結局
走ってましたね。
走った、誰もサボんないんだからさ。
ちょっと何メーターか分からへんけど、多分ここだけで150ぐらい登ってるんですよ、ロードだけで。ロードの150の登りってだいぶすごいっすよ。
誰も休まない。
だらだらさ、このメンバーやばいよ、本当に。
100キロ超えてんのに、峠層みんな休まず、歩かず走るっていう。
確かにね。
すごいわ。
ここきつかったな、なんかな、長かったしな。なんかこう、なんていうのかな、こう曲がり角が全然見えてこえへんって感じで。そうそう、ここからもうここまでは見えてんねんけど、ここからこう曲がるところ、ここが見えへんかったから、結構ねこう行ってから行けるんちゃうかと思って、あ、曲がっても、あ、まだあるみたいな、でここ曲がまだあるみたいな。
そう、思ったより深いっていう先が。
そうそうそう、
でここさ、これさ、イノさん全然峠層は早いから、
峠早かったですね。
そうだ、イノさんがそんなに足痛いとかそういうの感じないっていうか、うんうん、
上りはあの足のつき方と、あとあの関節の使い方を変えたんで登れたんですけど、
すごい、
もう全然ギノさん元気じゃんみたいな感じに思えた。
そうでしたね、
だから下りであの仮病を使ってんじゃないかっていう疑惑が。
でもここからが結構その、まあ、400m の山を巻くとはいえ、遠くからむっちゃ高い山をこう見てて登っていったんですよね。うわ、あそこ行くんかよみたいな。いや、今回それの横を巻くんでとか言いながらも、結構ずっとこれ登りなんですよ。きつくね。 で確か標高としても250ぐらいですよね。400でしょ、350でしょ、300か、300まで上がってますね。300まで上がって、でここから下りっすね。下り、結構な下りっすね、これね。ここ
結構な下りだった。
でこれこんだけ短くって50の下ってますからね。ここがきつかったんちゃいます？この下り、
めっちゃきつかった。
この下り痛かったんちゃいます？峠登り切った後のこれ結構きついですね。
それはあの本当に右足つきたくないって思ってた。
まあこれはきついな。ほぼゼロでしょこれ。だから300下ったんですね。
そうですね。
でしかも距離多分これで見てるとこれ300でしょ。うーん、
そう、多分2キロぐらいで300ぐらいで落ちてるんだね。
2キロで300ダウンだから、
うん、
15% か。結構きついな。これでだいぶやられたんですね。
足場もね、柔らかったよね。
そうですね。
ね、なんかあの、しかも見えにくいというか、落ち葉があ
った。そうそう。で、ね、あれで2回ぐらい、玉砂利に乗って、グキッてやってる、うん右足ダメなのに、右足をやってるっていう。
ちょっと辛かったですね、ここはね。
おぉ。
うん、で、ま、道の駅に行こうかなと思ったんですけど、もう無理、嫌やろってなって。で、ここの、セブンイレブンですね。
ヘタの。
ヘタのね。
ヘタのセブンイレブン。
ここが僕の、最
終、
115でしたね。
115か。ヘタ、ここっすね。もう、とどめ刺したのは。
そうですね。そこでとどめが刺されました。
300メーターからの、まあ、ほぼ300ダウン。
はい。それ辛そうだったですよね、その時は。
これはきつ
い。いや、本当にあの、もう、これ以上スピード出ないし、足つくのはきつかったですね。でも本当に、ヘダまでは、なんとか行ったという感じでした。
というわけでですね、まあ、今回は、ヘダの方で115キロでイノさんは、
はい、
DNF をされたというわけなんです。
そうですね、悔しいけど、まあ仕方ないかなと思います。
そうですね。まあキロ考えてもヘダがラストチャンスやった気もするなって思うんですね。この後のやつを見ててもね。
その先は見えてなかったけど、多分厳しいんだろうなって思いました。
まあ、でもまあ後で話しますけど、まあ、実はやっぱ一番きつかったのがここなんですよね、結局。
ああ、そのヘッダーの手前のね。
ここが、もう、めっちゃきつかったんですけど、あとはね、そこまでの下りは、まあ、ロードが多かったんで。
ああ、そこからその漁港、次の漁港まで、ね、うん。
ここからまず200登るんですけど、ここがこれ、見てもらったら、ロード行って、脇道行ってみたいな感じなんで、
お
ま、トレイルもあるんですけど、
じゃあ、あの、ヘダの手前ほどではなかった。
そう、まあ、そこもね、僕もあのレイアウトだけ見てても言えへんかったし、知らへんかったから、まあ、ちょっとここはあの無理しない方がいいなっていうのもあって、
はい、
うん、言わなかったんですけどね。まあ、エビス山かでしたっけ、エボシ山か、謎のエボシ山で。
エボシ山。
エボシ山まさかの。
そうそう、あそこであの同じ場所をこう疲労骨折するかのようにダメージを与え、イノさんの足を破壊してしまった
のが。だんだんと削ってで、そうそう、ね、しまった。
それが、まあ、一つでしたね。
はい。
ということで。いや、大変お疲れ様でございました。
いえ、ここからはあの本当に3名の勇者をお見送りして
ぜひね、リベンジしていただきたいですね。もうこの下手から先でもね、うん、
はい、来年しっかりやりたいと、はい、
そう、いや、お付き合いしますよ。
ありがとうございます。ぜひぜひお願いします
もう今年やりましょう、ぜひ。
はい、
はい、いや、面白いで、構成だと思うんでね、ぜひやってほしいなと思います。 で、まあ、ここもほらやっぱトレイルは入ってますんで、220まで上がってるから、ここもね結構ね下りは下りであるんですよ。ただこんだけ行って2キロ行って50下りとかなんで、うん、まあまあまあちょっときつかったんですけど、まあまあここだけ、ここはしんどかったと思いますよ。でここからはねロードの下りなんですよね。で、あのたまにこういう山にちょっと入るところがあったりはするんですけど、基本的にこうロードで、まあ、隣行けば別にそのまま行けるし、
うん。大崎まではだいたいロードとね、
並走ですよね。そうですね。なんかまあ、あの、
うん、
言うほどレベルの下りでしたし、トレイルじゃないところもね。まあ、うん、ここはそれを知ってたらね、猪野さん行こうよって言えたんだけど、なかなかね。分からへんかったっすね。はい。
あ、ここね、ここ。
そうそうそう、きらめきの。
ね、コーラ飲んだとこかな、この。
富士山が見え始めた頃ですよね、この辺って。
そうそう、たこれちょっと奥の方で、あの、この写真では小さいですけど、きらめきの丘って言って、結構綺麗なね、こう、花壇、しっかりして。
富士山見て、
うん。
で、この、なんか古墳の、古墳群を。
そうそうそう。
やってて。
ここからね、なんかね、古墳がいっぱいあるんですよ。
そう。
謎のね。何
度 ?20 何号とか。
20、そうそうそうそう。
どんだけあんだってくらいな。
そうそうそうそう。ここかな。で、トンネルのここか。で、ここからずっと、まあ、峠走しながら、たまーに、ここはでもトンネルですよね。ここもずっと峠走でしたね。
うん、
でここら辺も、まあ、峠進むね、ここも舗装路やから、舗装路行って、ずーっと。で、たまにここら辺から確か山っていうか、ちょっとしたトレイルがあって、で、ずーっと行きまして。やっぱトレイルは僕は元気になりましたね。綺麗なね、こう富士がこう見えて始めて、よかったですね。うん。はい。で、この大瀬神社から、まあ、その、大瀬岬ですね、に行きます。こっちですね。写真がね、だいぶ、そのアップロードされてないんで、あれですけども、こういう灯台もあったんと、この、大瀬崎の神池って言って、これがね、淡水なんですよ。だから、鯉がね、普通におって、海のね、近くにこう、あるから、基本的な塩水かなと思うんですけど、まあそうじゃない。
不思議だよね。
なんで取ったんだろうね。うん、なりましたね。まあ、ちょっとこの尾瀬崎か。大瀬崎じゃないんですね。尾瀬崎の灯台の方まではちょっと行かなかったですけど、まあ主要なところを巡りまして、戻っていきました。これの時に多分ちょうど12時とかでしたっけね。
そうですね。お昼ぐらいでね、ご飯がどうのっていう話したけど、
う
ん、
そうそうそう、もう
行こ
う
か。そんな感じでもない。ねえ。うん、
でここからね、
こっからがあの、ここから見た沼津アルプス、めっちゃ遠かったよね。
遠いね。え、あそこまで行くのって
、ね、国会をみたいなさ。
ここなんですけど、もうこの景色きつかったっすよ。
これ、大瀬崎までが西伊豆トレイルなのかしら。
そうです。ここがゴールで、しかも大瀬崎まであのバスも出てるんですよ、ここから。
そうなのね。
だから、まあ最初に言った、下田駅からもバスで、色崎まで行けるし、大瀬崎も沼津からバスで大瀬崎まで行けるから、まあ、この西伊豆だけをつなぐみたいな、
うんうん、
ここからここをつなぐだけっていうのも、まあ考えてたんですよね。で、こっから、こっからここと、こっからここは、もう番長の、注文ですね。特注っす。番長の特注
コース。公共交通機関は使いたくない。
電車もじゃあ使ってダメなんじゃないかって思っちゃうんだけど。バスっすよね、だからね、バス。
まあ、うん、まあ、足があるなら走ろうよっていうことですね。
でもからここのロードは辛かった。
長
かったね。
まあ実測19キロだったけど、
いやー、本
当にいたね、
いつかったっす。でも心がね、全くついていけなかったっすね、うん、なんかね、この若松崎ってここら辺とかまではね、結構景色も綺麗で水も綺麗で良かったんですよね。ここまでは多分ね、キロ7ぐらいで普通に行けたんですけど、こっから先の特にね、このぐるーっと回るところ、
結構くねくねしてるからね、
くねくねしてて
これなかなかつかない
よね、進まないよね、なかなかさ、うん、近づかないし、
もう2箇所3箇所ね止めてもらって、靴脱いで足の裏マッサージして、うん、なんとかかんとかって感じでしたよ。
ここはずっとロード？
ロード、
ずっとロード。あー、すごい。
もうこっからずっとロード、ずー
っ
と、これもずーっと。しかも別にね、あのアップダウンがきついわけじゃないんですよ、普通のロードなんですよ。
まあね、あの元気だったら普通なの、楽勝なの、うん、
いやでも130、140いった後の、
そうね、突き上げもあるし、
そうきつかったんで、僕が行ったんがローンピーク7って言ってゼロドロップで、あんまりグリップ、うん、あのクッションがないやつだったんで、まあ、足の裏がほんまに痛くなってね、つらかった。ほんでそん中でもう一人息を吐いてたのがヤスさんですわ。
強強ですね、
ヤスさん。全く落ちるこうね、猶予もないという、猶予ちゃうわ、感じもなく、
だ足裏があれだったっていうのは、なんていうの、うん、濡れなかったからか、番長なんて濡れてね、ザンゴ足になってたから、うん、それで、
うん、
いや僕の場合はやっぱりこうゼロドロップなんで、つま先を上げるために指先とかから多分筋肉を使うと思うんですけど、その筋肉を使うのもあるし、アスファルトのその着地の時の疲労というかダメージというのもあって、足がもうなんか疲れてたんですよ。痛いっていうのもあるし、うん、もうなんかこううまく足の裏でこうバランス取れへんみたいな、わかりますかね。まあだいぶなんかこう走るにはもう適せない足になってて、うん、
早く土に行きたいんでしょ。
土に行きたかったっすね、クッションがね、欲しかったんですよ。
確かに、ね、最後の19キロだったんだけどさ、あのロードがきついよ。
いや、きついよ、これ、本当に。
あの、どんなシューズ履いてても同じだと思うんだけど。
そうですね。
まあ、ヤスさんのあの元気はね、あのね、びっくりした。なんで
ヤスさん、これキロ5で走れって言われたら走れたでしょ。
いや、結構快調だった、
うん、ねえ。
すげえ、
なんかもうきつさもないし、
うん、
なんか、うん、一人だけめっちゃ元気。
もうだってあのヤスさんがトイレ行くって言ったらやったーと思いましたよ。あ、じゃあもう今のうちに先行きますって言って
歩かなかった。いやよくあんなにきつそうで歩かないなっていうのは、いやすごいなと思いながら、
いやいや、
なかなか追いつかなかったから。
ああ、いや、あれでだからもうなんかこうめっちゃ先行ったろうと思って、もう絶対にもう追いつかれたら心も折れるから、もう追いつかれへんように頑張ろうって感じ。それでもね、いや、キロ7とかキロ7分半ぐらいで走れたんですよ、その間は。
うん、
ただここの合流してからこのぐるーって回るところっすよね。なんたら城跡とかなんかあったじゃないですか。なんか浜城
ぐるっとね。
ここきつか
った。ああ、これワンなの？
ワンなんすけど、もう見たような景色がずっと続くんすよ。ここのね、養殖場あるでしょ。こういうね、こう、ちょっと小さいようなみたいなんがね、もうこうずっと続くんすよ。ここちょっとでかい湾があるんですけど、ここあれか、最初のところ。もうそんな感じで、もう景色もおもんないし、ずーっとロードやから
来る。沼津アルプスがまだまだかと。
ここら辺でね、すれ違った。
これだったらまだ通って
。ここら辺ですれ違った車がですね。
ついてきた感じかな。
そう。なんか、 ね、もうだいぶここまで来たらなんかこう近くなってきたなって感じしましたけどね、うん、
プラスここからなんか休憩したセブンだっけね、
シーパラダイスのとこで、
はいはい、シーパラのとこっすね、ここっすね、
うん、
うん、
そう、あのセブンイレブンで休憩した時はほっとしたな、
ここね、そうそうそう、いやきつかったっすよ。まあでも本当にもうあのこっから沼津駅のバスがめっちゃ出てて、30分に1本か15分に1本ぐらいもう持って帰りたいなってめっちゃ思いましたよ
いや乗らないんだって思ったよ
いや乗らないっす、乗らないっす、そ
んな乗るわけないんだけどね
乗るわけないじゃないですか、僕が
乗るわけないんだけど、
うん、
でもこちょっと後ろ髪引かれるんでしょ、
そうそうそう、普段なら思わないことを思ってるな俺みたいな
もうこのコンビニでなんとか補給してさ、うん、回復しないといけないと思ってさ、
怖い
怖い、ね、おにぎりだったりさパンだったり食ってさ、あとラスボスのね、うん、沼津アルプスが控えてるから、
うん、
ね、行かなきゃっていう、
そうそうそう、
この辺りで何時ぐらいだった、
ここで、よいし
ょ。何時なんだろう。
ここで3時っすね。
3時か。まだ暑かったね、この時は。
うん、そうですね。2時から3時ぐらいですね。
あ、
2時から3時、本当は2時ぐらいに沼津アルプスインにしてたかったんですよね。
うん。
本当はね。うん、まあちょっと遅れたなと思ってたけど、まあそれがね逆に最終的にいい結果になるというか、いい時間帯になったっていう感じしましたね。うん。まあここででも145とかですかね、距離的には。
もう140超えてんだ、すごいな。
140超えましたよ。まあでも、そうですよね。125から19足したら140。ここですもんね、うん、140ぐらいですよ、ここで。で、あと5キロぐらいで沼津アルプスっていう感じでずっと、まあ、頑張っていきましてですね、天気もすごい良くて、まあ、直射日光もあるんですけど、ちょっとずつこう日がねこう陰ってきてんなみたいな感じでした。で、ここがあれですね、そのちょうど湾の端っこでこれから登るこう沼津アルプスがこう一望できるっていう感じですね、うん、ここでね、
うん、ここ
からスタートする、
そこから今度トレイルの、
そうそうそう、これは水門というか水道ですね、
この ありますね。
で、まあもともとねここにこう道あると思うんですけど、こういうこうロードもうちょっとでも短いからもうこっちで行きましょうって言ってめっちゃ言ってたんやけど、こう正式のあのトレイルはこっちなんですよね。だからまあもうそこで頑張っていこうと。でここでまた最後のあの補給休憩をしましたよね。
自販機ね。
自販機でね。うん。うん、ほんで、トイレ、ヤスさんが行ってて、もうその時にバンジョーと二人で、いや、今日のもうヒーローはヤスさんやな、つって、二人で話してましたね。あの、ヤスさんがうんこ行ってる間に。
そう。あのトイレ助かったんで。
あ、そうなんですか。
結構ね、マットシーパラの辺からやばかったんで。うん、
コンビニに行ってたらよかったのに
そうおねえ、こっからね、あの、うん、まさかの沼津アルプスの、
うん、
あのねえバトルといいますか
今のね確かにね、ちょっとなんかスイッチが入ったかもしれないね
そうだよ、この鷲津山まで、なんかさ2人がスイッチ入っちゃってさ
そうそう、まあ山なんでね、僕が復活できた。でちょっとね、あの唯一違うのはこの大平山に本当こっからこうピストンするわけ
だね、そうね、時間的に厳しいからね、
ちょっとやめとこうっていうことと、もうあのコース的にかっこよくないんでやめようと。最初だからね、ここっからこう入ってここの尾根沿いのルート行って、ここから大平山登ってしようかっていう話になって、ちょっとね踏み跡が少ないっていうのもあってちょっと諦めました。 うん、まあ最終的にね、ちょっとこの大平山行ってて、多分最後の夜景見れへんかったと、夜景ちゃうわ、あの夕日が沈む瞬間を、まあ、見れなかったかなと思うんで、よかったっすね。で、こうずっと行き、この鷲津山に向けてね、なんか知らんけど、元気になっちゃったんですよ、僕がね。
早かったよ、いきなりガンガン行くから。
そうそうそうそう。やっぱりこう、なんていうか、もうフィットしたんですよね、山、あの、ローンピークと僕のあの足が。で、ま、あの、稜線の登りとか結構好きなんで、まあ、あそこら辺から結構、急ピッチに行きましたね。
もうさ、最後だと思ってさ、
うんうん、
あの、結構、あれでしょ、絞ったっていうか、
そう、行きましょう、
プッシュ、プッシュ。
行ってやろうと思ったでしょ。
だいぶプッシュしましたよ。え、でも最後危なかったっすもん。だいぶ、だいぶ来てましたもん。最後、なんか、あの、最後まで走ろうよって言われたらどうしようかなって思うぐらい来ましたよ。
いや、でもさ、あの、うん、ニッシーが、あの、うん、ロードで結構ね、俺と一緒に潰れてたから、
はい、はい、はい。
こんなにさ、最後の沼アルプスで、
はい。
復活すると思ってなかったから、いやいやいや、待ってくれよって。
ね、いや、でも全然、もうみんな早かったっすよ。普通に、班長も。
あと、まだ俺らもついていくだけだけど、本当に、ニッシーとヤスさんが行っちゃうからさ。
いやいやいや。
普通の山でも
こんな走ってないでしょ。湧いてるよね。うまそうある。本当早かったと思うよ。
そうっすか。いや、僕、でも、まず番長がロードで潰れてる感じせえへんかったけどね。
いや、全然あの19キロのロードは、
うんうん、
辛かった。
あ、辛かったっすか。
辛かった。
まあ、そう。いや、うん、僕が、僕のペースに合わせてもらってる感じだったんですよね。完全に。
うん、いや辛かったね。
いや、きつかったっす。で、まあ、それもあったから、ちょっとこう爆発したのかもしれないですね。うん、ここはまあ、もうだから、あの、僕からすると、なんていうんですか、まあ、夕日を、こうね、見たいなとか、まあ、いろいろと思惑があってですね、うん、ちょっとスピードアップ。をさせてもらったんですよね。
あ、なに、もう時間はその夕日の時間だなっていうのは分かってやってた。
そうですね。
あ、そうなんだ。
はい、夕日を見たいなって。で、まあ本物だからもうここら辺でいいと思ったんですけどね。この他の山でよくって、最後の山で、最後の名前何でしたっけ、カヌキ山で、うん、あの完全に沈むところを狙うぞっていうところまでは頭は働いてなかったんですもん。ただその鷲津じゃなくって、もうちょっと稜線で綺麗っていうのは僕、あの前情報で知ってたから、そこであの夕日が沈むところを見て、まあできる限りライトを使わずに下山したいなっていうぐらいでしたね。いや、でもね、あの井野さん、ここめっちゃいいっすよ、沼津アルプスに。
お、
いや、理由はやっぱり
いいよね。写真では見た、写真では見た。
やっぱりね、この今までこう通ってきたところがこう一望できるんですよね。
はいはい、
駿河湾とか、あの富士山とか、まあ、ちょっと遠くのいい景色もこう富士山ともう見れるから、
そうですね。
感動します
ね。富士山を下から見上げる感じだもんね。
いや、そうなんですよ。だから最後にこれをあの入れる、まあ、きっかけをくれた番長、本当にありがとうっていう感じがしますね。
当たり前だよ。
当たり前か、もうほんまにね。
やるときはさ。
やるときはね、やらんとね。うん、そうそうそう。で、まあ、この、まあ、いくつかある稜線の山を、まあ、越えましてですね。で、横山から一旦峠ですよね。この、八重坂峠っていう、まあ、ほとんどもう標高ゼロに近い25メーターまで下る。ここの下りも結構きつかったですよね。
うん。
これも標高線見てもらったら分かる通り、かなり一気に100の300メーターか400メーターぐらいで、150、60ぐらいで下るんで、まあ、シャドウとしては 20% 超えてる感じですよね。きつかったっすね。
下りが一気早いんだよね。
まあね、下りはね、落ちるだけやから、僕はもう。ヒューっていくだけやから。
もう ういうね、ぐわーってくたりはまずはついていけないわ。
いや、いやいやいや、もうでも本当にバランスっていうか、ロードとか登りとか全部同じペースでいける方が逆に羨ましいなと思いますけどね。まあ、ヤスさんがもう今回オールラウンドでピカイチ、ね、
もう、いやでもこの最後のちょっとした道のところが一番不安だったです。
あー本当ですか。
うわこれちょっと飛ばしすぎて、その後なんかど回ってぐるぐるして
ここっすね、うん、この八重坂から登るとこっすね、
行くんだよって言ってたけど何を言ってんだか全然分かんなかったんで。
あ
その道が分かんないから、
はい、いやここを、まあ、だここを直通するっていう手もあったんですよ、こうやってね、うん、ぎゅーっと。そしたらちょっとその景色を見るところ行けないから、でここが僕林道やと思ってなかったんですけど、こうぐるっと巻く道があったんで、ここでぐるっと巻くんだよって話をしてたんですよね、
うん
うん、でここに展望台があるのは分かってたから、展望台に行くのにちょっとこう距離と必要スコをちょっと穏やかに稼げたらなと思ってたら、思ってたよりもあれでしたね、緩やかでしたねここはね、うん、でレースみたいにというか、まあ、元気にこう登っていく気力ももう皆さんが、まあ、なかったっていうのもあってそうそうそう、ここでですね、まあ大体 1.5 キロぐらいですか、なんかね3人でねセンチメンタルな感じでこの1日を振り返ってい
ろいろ食べたらね、もうちょっと夕日で
行きたい、ね、そうそうそう、ちょっとねちょっとし、まあ、これ見てもらったらちょっと沈んじゃった後だったんですよね、うん、まあ後であの僕があの交渉してあのタイムラプスされてた人からまあデータもらったんでまあ良かったんですけど、ちょっと沈んでしまった後やったんですよね、うん、でもとても綺麗な、もう本当にご褒美ですよねになるような景色を最後にまあ見ることができて良かったなっていう感じですわ。で一応あの本来のカヌキ山はこっち側のあの電波塔の方なんで、まあ、そこもちょっと一応登りまして、で、下りはですね、まあ、いろんなルートがあるんですけど、最初こっちに行くつもりやったんですけど、ちょっと道間違えまして、一回ちょっと激下りした後に、峠層でちょっと登り返しちゃうような感じになって、まあ、逆にこの登り返しちゃうことで、僕の時計で累積が7000超えたっていうことで、まあ、ラッキーみたいな感じで最後は行きました。もうここはね、ライトがもう本当は必要だったんですけど、まあ、最後やしっていうことでもうなしで下って、ここはもう階段の下りですね、階段 の下りでこう下って、下山完了というような旅路でございました。ここまでで大体33時間30分から40分ぐらいということで、うん、100マイル160キロも達成したし、まあ、累積7000メーターの大台も乗って、まあ、おおよそ今度、ヤスさんがチャレンジされる、マウント富士100と同等レイアウトを、やりきったと。で、まあ、サポートもなく、自分たちで計画をして、まあ、しかも観光も、含めての33時間40分っていうと、まあ、とても良かったんじゃないかなと僕は思います。うん。
はい。
うん。
良かったと思います。
ね。はい。で、ここにですね、まあ駐車場の近くに、バス停があったんですよね。で、今回はもう、ヤスさんが次の日仕事っていうこともあって、もう最短距離で帰ろうということで、このバス停で、まあ、お別れをするわけですよ。うん。で、僕と番長は、この奥にあるですね、温泉施設に、行きました。この嵐の湯ってとこね。
はい。
でそうするとですね、最終バスがですね、もう6時40分ということで、ここに着いたのが6時35分だったんですよ。じゃあもうこのバス乗るしかねえっていうことで、もう結局風呂入らずにですね、飛び乗りました、バスに。 ということは、ここからバスでこうぐるっと行くと、ヤスさんが乗ってきました。気づかなかったでしょ。
そう、気づかなかったの。
全然。僕と、そうそうそう、後でだから、いいだけど、実はね、乗ってたんですよ。
この前、ヤスさんの時に聞いて、みたいな感じ
だった。そうそうそうそうそう。あれ、ヤスさん気づいてねえな、つって。
同じバスだったのね。
そうそう、同じバスで帰って。で、僕はちょっと切れ忘れて、あっちは切ってたんですけど、ガーミンは。もう一個の山レコの方は切り忘れましてですね、ここでキロ何分ですとか言うじゃないですか。そこでちょっと気づいて、まあ、切りましたということで。まあ、全部で大体、まあ、ほんまにぴったり160キロぐらいで進んだんで、まあ、本当にこう、まあ、番長にうまく乗せられたなという感じでしたね。という感じでしたけど、ちょっと番長今、どういいかな、なんか、席外しましたけど、どうでしたか、安さん。
大丈夫ですよ。
行きますよ。どうでしたか、皆さん。ま
あ、まずやっぱね、沼津アルプスで振り返った時が、一番、うんうんうん、なんか、うん、ね、走ったところが見えて、
はい、
そんなの走ったところの一部で、
うん、
もっともっと先に、その色崎だったり、松崎だったりって見えないところがあって、
はい、
いや、ほんとすごい、一日でどんだけ動いたんだっていうのが、なんかこう、ね、見えてすごい良かった、ここの最後の沼津アルプスの。
そうっすよね、うん。だから全容が見えないような旅をしてきたっていうね。
うん。
うん。いうのは良かったですよね。うん。登ったことで、まあ、より壮大さを感じられた感じがしましたよね。
うん
うん、そう、どうでした、番長は。
いや、自分は本当にステルフチャレンジで100マイルって、
うん、
なかなかいいなって思って、
うん、
まあ、このメンバーで、ね、はい、できることならまた来年もやりたいなって思ってますよ。
うんうんうん、ですよね。
なかなかそのぐるぐるで160キロなら分かるけど、うん、ワンウェイはないもんね。
ワンウェイは結構リスキーですから ね本当に、うん、難しいなと思うし、
まあ、そういう意味だともっと増えるんじゃない、うん、これをやる人が。
いや、増えてくれたら面白いですよ
ね、うん、ニッシーとかさ、そういう影響力ある人がさ、こうやって募って、はい、うん、まあ、今年は4人だったけど、
はい、
来年はね、例えばもっと人数増えて、うんうん、
はい、
ね、同じ走力の人がやれればそんなストレスないと思うんで、
は
い、
うんうんうん、
これはね、いいと思うよ。
うん、これはすごい、
これは、うん、いいと思う。
いい、いただきましたね、
うん、見どころいっぱいあるし、
うん、そうっすね、本当に景色、それからトレイル、全部良かったっすよね。
うん、いいと思う、本当に。うん。
うん、
なんか始発でさ、
うん、
始発で、伊豆急下田駅行って、
はい、
まあ、走って、
はい、
まあ、朝というか、まあ、沼津にはさ、そんなに遅くならないって、昼前に戻れるじゃないですか。
そうですね。
ね、まあ、お昼、まあまあ、別に。普通に帰れる時間に戻れるから、うんう
ん、はい、
いいんじゃないかな。
そうですね。いや、僕もね、うん、帰ったんが9時とかかな、9時台、8時台かな、うん、やったんですよ。で、そこで昼飯食うて、ゆっくりして、マンションに9時とかやったんで、もう全然次の日、まあ、仕事なかったですけど、その時は、引っ越しやったんで。まあ、もし仕事せえって言われても全然できるなとも思ったし、そのアクセスの良さがまず一ついいですよね、この西伊豆の、うん、
そう、ま、意外とね、うん、アクセスで悪いなと思ったけど悪くないよね、うん、
そうっすね、
うん、
うん、まあ腹くくって行ったれってなったら、まあ結構いいなと思いますね、
うん、
うん、むっちゃね、もうちょっと頑張ればそのお風呂にも多分入れたでしょうしね。 そうそうそう。
あのお風呂のハードルは高いけどね。
あのお風呂のハードルは結構きついですね。うん。もうそのまま沼津駅を目指した方が良かったかもしれんなと思ったけど。良かったっすね。でもね、あそこでこう、あれこれが終末しちゃうかっつって気づいて、
ね。あれね、バスの、あれ見てないと、結構また走るようだからね。
うん、そうですよね。うん、これもしんどいですよね、5キロ。まあ、まあ、まあ、大したことないっす、その、今までに比べると。でも、ここで、ね、これ500でしょ ?1 キロ、2キロ、3キロ、4キロぐらいかな。
もう風呂入った後でしょ。
どうぞ風呂入った後とか。
でもほら、あのヤグラサーでゴールにしたザブーンっていう、
はいはい、
選択肢があるから、
あ
そこから8キロ、9キロぐらい。
はい、
ああ、そうか。まあじゃあそれぐらいやったら別にいいかなって感じかな。
まあまあ、ね、100、うん、まあ、100マイルちょいぐらいのコースになるんで、
うん、はいはいはい、はい、
ね。来年とか、やるんであれば。
うん、
それもありかなっていう。
あり、うん、すね、うん。
うん。
あれもジャーニーですもんね、結構ね。
ジャーニー、ジャーニー。
うん、うん、
うん。
ちょっと、うわ、そう、ちょっと羨ましかったっす。おすごいことやってんじゃんってちょっと思いましたもんね。うん。そうですよ。いうことでですね、ちょっと、いいですかね。なんか、イノさん、なんかありますか？
いや本当にあの途中で終わってしまったけれども、うん、本当に旅感を味わえるいいトレイルだったと思います、うんうん、もうぜひ 来年はチャレン、うんうん、あのリベンジを図りたいと思いますし、うん、まああの、うんうん、本当にさっき番長が 言ったように、はい、まあ、人を増やして、うん、みんなで旅感を味わうっていうのはいいかなって、うんうん、あの思いました。
僕もそう思います。まあ本当にこういろんな人にこう走ってもらいたいいいコースができたなって思うんですよね。
うん、
危険な、確かにあのトレイルやからあのゼロじゃないと思うんですけど、まあめちゃくちゃ危険なところもなくって、コンビニとかトイレとかその休憩するところとかも結構定期的にあるし、なんかこうバランスがいいコースって僕はちょっと思ったんですよね。
うん、
うん、うんうん。でしかもあんまりこう やる人がまだいないから、これからやったらまあなんかこうなんていうかちょっと先が気になれるじゃないですけどね、
うん、
なんかこうあんまりみんなやってないものを見れるっていう、そういうちょっとこうレア感も味わえると僕は思うんで、まあこの4人がねあのちょっと今回チャレンジしましたけれども、まあ今後いろんな人にチャレンジしてほしいなっていうコースができたなってちょっと自分でも誇らしく思ってますよ。うん。まあ来年はちょっとね、あの僕が参加できるかっていうのはかなり怪しいんで、わからないですけど、伊豆に行けるかなというのはちょっとわからへんですけど、はい、もうたくさんね仲間を募ってですね、ぜひチャレンジをしてもらいたいなと思います。というわけで。いいですかね。非常にあのロングトレイルトークも佳境に入ってきました。
長いね、160キロだから。
そう。
佳境に入ってきしましたけれども、なんかじゃあ次ねこんなとこ行きたいなみたいな、もしあれば話をしてもらってもいいし、なんかふわっとした話でもいいし、なんか あったりします？僕。
はい、
はい、
まあ、次何かっていうのはないんですけど、
うんうんうん、
でもねこれ来年もやりたいなってちょっと思います、
はい、おお、
これやっぱ、うん、すげえいいコースだし、
うんうんうん、
なんかまたやりたいなって本当に思って、
うん、
まあ、ほら、イノさんも、ほら、途中で、ね、ダメだったんですけど、
そうですね、
来年、ね、来年、またやりたいって言ってくれてるんで、
うんうんうん、
まあ、自分は全然、イノさんと一緒に、ね、また走りたいなと思うし、
うんうんうん、
ね、他に、ね、これを聞いてもらって、やりたいって人がいれば、一緒に、はい、ね、
行きたいですね、
レースとはじゃないからさ、
そうですね。
もう、うん、一緒に行って、もう、
はい、
ね、セルフの100マイル もういいじゃないかっていう感じで、やれてるんじゃないかなと思って、
はい。
超旅感を味わえるこのコース、いいんじゃないですか。
ありがとうございます。まあ、本当に旅ですもんね。
旅。
本当に。
うん。安さん、何かありますか？
この地図を見てると、
はい。
東かなんか、東あんまりトレイルがないって言ったよね。
いいトレイルはあるんすよ。この東伊豆の方に、ここら辺ですよね。
うん、
これ違う、ごめんなさい、間違った。なんでしたっけ、
城ヶ崎のところだけ。
そうそう、城ヶ崎どこやったかな、うん、のところは12キロぐらい、すごくいいトレイルがあるんですよ。あ、ここですね、城ヶ崎海岸。
そうそう、その辺から上がっていくとこある。
ここがちょうどその大室山っていうところからの火山でですね、あの溶岩がこうわわわわわーっとこう言うたら出てきてですね、でその溶岩がゴジラの背中みたいに固まって、いい感じの海岸ギザギザトレイルができたんですよね。なんかここがすごい綺麗で景勝地なんですけど、まあ正直そこ以外は労働なんですよね、ここら辺ね。
あ、なんか地図に書くっていう意味では、
うんうんうん、
まあ労働でもいいから、そのうち、
はい、
あの西側もやって、
お
とりあえず全部海岸線行ったぞみたいなのも
いいっすね、いいっすね、野望っすね、うん、それはもうヤスさんの野望。
つなげるのはちょっときつそうだから、
うん、これ伊豆一周したら何キロになるの？
300ぐらいですねいや、どこからどこまでか分からないけど、この前その4月のいつでしたっけね、5、6かぐらいに、あのちょうど伊豆一やったんですよ、ウルトラマラソンですけど、
それが300
ぐらいだったと思います。小江戸大江戸の次の週っていつでしたっけ？なんかそれぐらいのタイミングだったらしいんで。
おお。
うん。次の週か次の次の週ぐらい。だから、ウルトラ好きは、その小江戸大江戸行った後に伊豆市行くっていうことをやってはったらしい。
すごいな。
それは、ロード中心ですけど、こう、伊豆をぐるーっとこう、一筆書きで行くっていうのをやってはったんですよね。
うん。
ちょっとね、今ね、伊豆半島暑いんですよ。伊豆半島でそういうレースじゃないけど、なんかね、そういうのがね、暑く繰り広げられてるんで、ちょっとね、その波に乗るっていうのもありかなっていうふうに思いますよ。
乗りますか。
乗りましょうよ、本当に。とりあえずもう来年は猪瀬さんと番長の2人が、
はい、
発起人となっていろんな人集めまっていただいて、
やりましょう、皆さん。
ね、楽しく、
ぜひぜひ、やりましょう。
はい。いうことで、次のなんかね、あれが見つかったっていうことで、それは、僕としても嬉しいなと思いますよ。で、僕としてはですね、まあちょっとそのロングトレイルとはちゃうかもしれないですけど、まあやっぱりちょっとね、あるはやりたいなと思ってるんですよね。だから、まあどっかで、こういうところで重装とか、もしね、興味があったら一緒にやっていただけたらなっていうのもあるし、で、関東で、もっとね、長い、これ、道のく、海のね、トレイルで言うと、このいわきからずっと続いてる、この、道のくトレイルでしたっけね。ここがですね、すごく長くって、まあ、本当に全部出したら1100キロぐらいあるんで、全部は無理やと思うんですけど、ここら辺でなんかつないで、なんかこう、いい感じのトレイルランができたら楽しそうやなっていうのはちょっと思ってるんですよね、ここ。海岸というですわ。うん。はい。まあ、あとは関東だけじゃなくて、実は関西にもいっぱいいい山がありますよっていうことで、ダイヤモンドトレイルっていうのがあって、で、それをね、全部この岬の先までやるっていうのと、でダイヤモンドの、そう。ダイヤモンドトレインってね、ここの間のところの、この木の実峠ってところで止まるんですよね。でももしくはちょっと先行ったなんかお寺で泊まるんですよ、ここら辺で。じゃなくて、この岬の先まで行くのと、でそれからこう生駒山からずっとこの行ったら、こう片野っていうところの山が実は続いててですね。 で、そこ全部続いたらね、160キロになるんですよね、ぴったり。こういう100マイルがあったりとかね、まあそういうのをちょっといろいろと考えてますので、まあ、関西はちょっと来ていただくの難しいかもしれないですけど、これからもちょっとジャーニーをちょっとね、極めていきたいなと思ってますんで、元気なうちにいくつかやりますんで、まあ、そのうちの何個かは皆さんと行きたいなと思いますから。で、番長とはね、ちょっと関東におる前提だったけど、春夏秋冬の4回で100キロずつ、年4回一緒に行こうよっていう話もしてたから、まあ、それは僕忘れてないし、チャンスがあれば一緒に行きたいと思ってるから、まあ、またちょっと提案はさせていただきたいなと思っていますよ。はい。以上です。
あります。
うん。じゃあ、ちょっと今日はですね、本当にロングトレイルトークいただきましてありがとうございました。まさかちょっと12時の手前まで行くと思わなかったんで、ちょっと皆さん明日の仕事にちょっと支障が出てしまって、大変申し訳ないことを謝りますけれども、まあ、こんだけね、激しいトレイルをやられた皆さんであれば、まあ平気でしょってことで、また、お話の場にまた来てください。よろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それから番長あれですよ、また優勝インタビュー、
そうですね、矢倉さんのこと、
うん、
うん、語らせてください。
そうですね、けんちゃんも呼んでもらったりとかしてもいいですよ。
あ、いいっすね。
うん、もちろんね、
はい、んで、
あとお二人も応援に来たってことで、冷やかしじゃないですけど、はい、インタビューの現場に
タイミング合えばぜひぜひ、
はい、来て、なんかちょっとちゃちゃを入れていただいてもいいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、今日は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい。じゃあ、またどこか、ロングトレイルでお会いいたしましょう。
はい。
じゃあ、お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様でした。